礼拝の最初からですが、少しお尋ねさせていただきたいと思います。初めていらっしゃった方にもお尋ねしたいと思うんですが、皆さんお魚がお好きでしょうか。唐突な言葉を問いかけるので、何事ですかと言われるんですが、おそらく皆さんお魚召し上がられたことあると思うんですね。一回もないという方は、おられるかもしれませんけど、何らかの方で好き嫌いは別としまして、お魚を召し上がりなさると思うんですが、もう一つお尋ねしたいと思うんですが、皆様方の中でお魚に食べられたというご経験のある方いらっしゃいますか。この方だけ勇気あると思います。ちょっと手を挙げてください。世界の歴史の中で大魚に飲み込まれた、そういうことを聞くことはありますが、いらっしゃらないですね。実は聖書の中に魚に大魚に食べられたという人がいるんです。今日読んでいただいたこの聖書の箇所から約800年前、紀元前8世紀頃の神様に仕えたヨナ、何かの方ピンときたと思うんです。ヨナという人が大魚に食べられたという記事が堂々と聖書の中に出てくるんです。彼は最初神様からあちらの預言者といいまして、神様の言葉を伝える人でしたから、神様からあちらの方に行け、聞こえますか。なんかマイクよく聞こえる、聞こえないという方いらっしゃるんですか。大丈夫ですか、鎌田さん。ワイヤレスのいいですか、もし一人の方はちょっと手を挙げてください。なんかワイヤレスのよく聞こえるとおっしゃるので、放送がやけるんだから上手に調整してくださいね。神様からこちら行けと言われたのに、嫌だと言って逆の一点言った人です。神様のおっしゃることに従わなかった、ある意味では代表的な人ですね。そうか、仕方がないと神様を知らなかった、放っておかれなかった。ヨナが乗った船に対してこう嵐が起こって、そのみんな海に放り出されたんですね。ヨナも放り出されました。そうすると、どういう種類の魚だったか聖書書いてないんですが、大魚に飲み込まれてしまった。たん彼はその大魚の中で消し去られることなく、三日三晩、どうして私はこんなことになったのかなと祈ったと書いてある。神様にお詫びしました。そしたら彼はですね、そのお腹の中から、大魚の中から吐き出されたというか、もう一度こう陸に上げられて、その後は神様のおっしゃる地へ赴いたと、これ聖書の中に出てくるんですね。今日のところじゃないですけども、実はこの話はイエス・キリスト様がとっても大切なこととして語られたところなんです。今日受付でプリントをもらえた方はちょっと聞いてほしいと思いますし、隣に聖書を持っていらっしゃる方あったら一緒に開いていただきたいんですが、今回ここだけ開いてくださいますか。ルカでもよかったんですが、マタイの方が詳しく書いていますので、マタイによる福音書の第12章というところを開けいただきたいと思うんですが、12章の38節から40節というところを読んでみたいと思います。マタイによる福音書第12章の38節から40節のところですが、ページ数は新約聖書の23ページの上の段に、人々は印を欲しがると、ちょっと込み出しがついてある次の行です。その後2行ですね。読んでみますと、マタイによる福音書12章の38節。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ユナの印の他には、印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。これイエス様がおっしゃったことだ。800年前にヨナが大魚の中でお腹の中にもう三日三晩いた、同じようにとイエス様、私も三日三晩大地の中にいるとおっしゃった。これはお墓の中にいるとおっしゃったんです。墓に葬られる。でこのことを通してイエス様は、墓に葬られっぱなしじゃないヨナが その大魚の中から吐き出されたように、私もその地に埋められた墓の中から復活するんだ。これこそが印なんだとおっしゃったんです。今読んだこのマタイによる福音書は、イエス様が十字架にかかって死なれ、墓に葬られて、三日目に復活なさったことが、これこそが私が最大の印として、神様が救いを届けてくださった印としてこれに表したんだとおっしゃっていらっしゃる。いつの時代もね、人は印を求めるんです。これは私も、ああ、こういうことがなされたら信じるとかね。もちろん私たちは教会で病が癒されることも祈りますし、いろんな課題があったらそのことは乗り越えられることができるように力が与えられるように祈りますし、もう具体的に祈っていっていいと思うんです。でもそれは考えてみると、個々一人一人に対する神様なされること。聖書を読んでみますとですね、こんな記事がありますよね。5000人の人が5つのパンと2匹の上で養われたという、あれもすごい印なんです。もしこの今町教会に来て、そんな奇跡が起こってお昼の昼食があふれんばかりだ、もうすごいだとこになると思うんですが、まあ、それはさておきまして、そして病の人が癒された、まあ、いろんな印が聖書の中に書かれていますが、その時その時にその人その人その人たちに必要なことは確かにイエス様はなさいました。しかしながらイエス様が言いたいことは、すべての人に、この聖書が書かれた時代だけではなくして、それからずっと今日である、今日ここにいる私たちのためにも、最大の印、すべての人に与えた印はこれだけだぞとおっしゃった。私は十字架につけられて墓の中に葬られて、それを経験する。しかし三日目に復活する。これがイエス様が唯一の救い主であるということをご自身を表しなさいました。もう一度言います。イエス様が十字架におかかりになられて死なれたこと、そしてその死からよみがえられたことこそが、誰一人漏れることのない全ての人に与えられている印であり、これこそが最も大切なものであるということであります。さて今日の、まあ、順番ですから今日ここ行きました。ルカによる福音書の方に戻っていただきたいと思うんですが、先回に引き続いて27節から開かさせていただきました。何が書いてあるんでしょう。ずっとこれはもうイエス様が十字架におかかりになられる週の当時のユダヤの指導者たちが、いろんな、まあ、派閥のようなものがあったんですけれども、いろんな立場の人がおりまして、その中の一つにサドカイ派の人々というのがここに出てまいります。このサドカイ派の人々というのは、この当時のユダヤの社会の中にあって貴族のようなものです。裕福な人たちでした。そして宗教的な、当時のこのユダヤの社会の宗教的な権威、まあ何と言いましょうか、それを持っておった人々でありますし、国家権力、財力も豊かな人々でありました。まあ、言うなら国家を、ユダヤの国家を動かしておった人たちですね。で、彼らは聖書に対してどういう姿勢をとっていたかというと、この聖書66巻ってあるんですけども、最初のですね、旧約聖書の最初の5つだけ信じていた。聖書でどんなんかなと思って隣の人ちょっと後ろ見てください。聖書ってこんな分厚いのみんな持ってらっしゃる。その旧約聖書の最初の一番最初何でしたっけ。当てないでくださいね。まあでいいでしょうね。創世記でしょ。初めに神は天と地とを創造された。次は出世の時、なんか試験してるみたいですね。ご安心ください、当てませんから。次は今の祈祷会で一崎先生がねじり鉢巻きで頑張ってるレビキ、すみませんねじり鉢巻きで言って、次は民数記で申命記、これ古くからはモーセ五章と言っています。あのモーセが本当に神様が彼を通して書かしめた書、大切な大切な、実はサドカイ派の人たちはこれだけ信じてた。このモーセ五書だけを生活の基準、まあ、信仰の基準といいますか、生活の基準としておりました。そこで彼らは、彼らの信仰の特徴は復活はないっていう信仰だったんです。復活はない。そこでイエス様に問いかけているのは今日の箇所です。新明記というところに書いてあるんですけどね、一組の男女が結婚して 男性が早く亡くなる。お子を設けなかった。その男性には7人の兄弟がいたけど、そのユダヤの社会では先に男性が召されると次の次男の人が、ないしはその兄弟がその奥さんと再婚する、そういう決まりがあったんです。7人次にかつけ男性、なぜ先に男性か、まあそういう話をこう持ち出してきた。最後にこの女性も死んだ。イエス様、復活ということがあるんだとあなたおっしゃるけれども、復活の時にこの7人の男性、1人の女性、一体誰の奥さんなの、どうなるんですかと問いかけた。そこでイエス様おっしゃったこと、そのことが34節以下に書いていますね。そりゃそうですよ。この地上では目とったり、まあ、嫁いだりといいますか、あのそういうことがあるけれども、それ結婚生活をするけれども、私が語っているこの地上の生活だけで、天の生活においてもそういうことはもうないんですよとおっしゃった。ありがたいなと思われる方ありますか。天国ではもう目とったり嫁いだりしなくてもいい。ホッとする方も一人や二人いらっしゃるかもしれない。まあ別問題しまして、死者の中からの復活して神様の子供として、もう死ぬことはない、永遠に生きるんだよということをイエスもおっしゃってるんです。そこで旧約の最初の人、私のことを、主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あのアブラハムが信じてた神なんだよ、イサクが、ヤコブが。このところで、あのベテルの神とかね、エルサレムの神とか、エリコの神とおっしゃってらっしゃるね。信じていた人、アブラハム、イサク、ヤコブという、彼らがあの信じてた神なんだ。彼らも神を信ずることによって永遠の命に入れられてるんだよ、その神なんだよということをご紹介しながら、今日を中心聖句にさせていただきました。38節をご覧ください。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからであるとあります。最初に申し上げます、聖書は霊魂不滅は言ってません。この生きたままそのまま自動的に不滅の世界に入ると言っていません。人は一度は必ず死ぬって言っています。しかし神にあって復活するということは約束です。復活なんです。先ほどのサドカイ派の人たちのように、もう復活はないということになりますと、死んだらおしまいだということです。これは今日の私たちも多くの人が思っていることじゃないでしょうか。死んだらおしまいだ。そうすると死というのが究極のゴールだとなりますと、口に出さなくてもどっか不安を覚えるんです。死の向こうがどうなっているのかわからないために、死に対する恐怖を抱くんです。今日死についていろんな本が出ています。ちょっと一般書店行きますと、デスエデュケーションと書いてあって、なんか書店にとーっといっぱい、その備えのこととか就活とかなんとかいろいろありますね。まあそれはそれとして意味があろうかと思いますが、ああ納得したと言ったとしても、納得したとしても現実の死には向かっていかなきゃならないです。どんなに医学が発達しても、寿命を延びても、現実に自分が死と向き合うことになったときに医学書は通用しないんです。哲学書もダメなんです。倫理道徳が私たちに本当の平安と安心を与えてくれません。確かなことは、死という現実はすでにイエス・キリストが十字架にお掛かりくださり、そして墓に葬られ、三日目に復活されたことによって征服されたんです。ちょっと前見てほしいんですが、十字架ありますね、ここね、ここにもありましたかな、十字架、地方教会十字架十字架十字架ってあるんですね。いつだったかどなたかご質問くださりまして、先生どうして神戸中央教会、なんか 私がその方が知る教会はあそこにイエス様の像の形がつけてないんですかとおっしゃったんです。時々ありますね、古い教会行きますとイエス様十字架かかってるあの十字架、あえて私たち入れない。なぜですか？十字架で終わらないからなんです。イエス様十字架にかかりっぱなしじゃないからなんです。十字架におかかりになって葬られて死から復活されたから。確かに十字架というのは大事なことなんですけれども、死に勝利されたから十字架の形だけしか私たちはつけないんです。イエス様が死んでよみがえってくださったところからキリスト教会がスタートしました。ある意味ではクリスチャンがそこからスタートしたと、まあ、その後ペンテコステとなりますけれども、そこからスタートしたと言ってもよろしいでしょう。だってね、皆さん、あのイエス様の弟子たちでさえイエス様が十字架にかかれて死なれました、万歳と言ってないですよ。みんな逃げていったんです。かろうじて婦人たちだけがあのイエス様を葬られたところのお墓のところに来ました。これイースターの時によくあのアンサブル師匠の人も集ってくださってこの話すると思うんですが、いや、もう弟子たちの中にはイエス様知らないとまで言って逃げていった。もうビクビクして恐れのままに隠れていた。そのイエス様が復活された。復活されたイエス様が弟子たちのみんなに近づいてこられて、私だよ、恐れることはないよ、疑い深いのおりたんです。中にはいつの時代にも疑い深い人と言いますけれども、いや、もうイエス様の手と脇腹に傷の跡を見なければ私は信じませんと言ったトマスだったかな、あのいうちょっと疑い深い代表的な男がおりますが、それでも復活されたイエス様が、信じないものにならないで信じるものになりなさい、トマスは私の主よ、私の神よと言ったんです。その復活されたイエス様とあの弟子たちが、多くの人が出会ったところから、ああイエス様はそのことをおっしゃってらっしゃったなということを思い出しつつ、そのイエス様を信じ信頼して従っていった弟子たちがずっと続いて今日脈々と今に至っています。死で終わりでないぞ。以前話したことをもう一度話したいと思うんですが、私の伝道者生涯の中で、まあ、いくつものお出会いした方々の中で、ある婦人の洗礼準備会のことを今も思い起こします。こういうことを聞くんですね。あなたはイエス・キリスト様があなたのために十字架におかかりになって身代わりの死を遂げられたことを信じますか。はい、信じます。その方はクリスチャンホームの方出身の方だったんですが、ついて牧師は尋ねました。イエス様が死からよみがえって今も生きてらっしゃることを信じますかと尋ねた。その方はじっと黙って苦しそうに黙ってらっしゃった。イラチな牧師はもうイライラとしたんですが、いや、ここはきっと神様はたかれるよと、いい意味での忍耐を学びながら、その姉妹の顔を見ると、ふっと見ると目からポロポロ涙を流したし、その涙を差しました。信じたいんですけど信じられないんですと言わんばっかりでした。私はもうこれは人がなんか頭から説得するとかね、そんな領域ではない、まあ、聖書に照らしますと神様が働い、もっと言うならば聖霊が働いてくださらなければという思いがありましたので、本当に祈りつつもう一度聖書を開いて、実は聖書このように語ってるでしょう、あなたのためにとこう、まあ、丁寧に説明させていただきました。祈りつつしばらくして本当に主がその人の心を開いてくださったと思います。その姉妹の顔には笑みがにっこわってた。平安がその人を覆ってましたね。もう洗礼を受ける何の障害もない、生きて復活されたイエス・キリストは信じる者の人生を新しくスタートさせてくださるんです。私たちはサドカイ派の人たちととどまっていないようにしたいですね。その復活の恵みは私たち一人一人に与えられる永遠の恵みです。もうちょっと見ておきましょう。 聖書を見ていただきたいと思うんですが、先ほど今日38節が中心の言葉ですが、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからである。これはサドカイ派の人たちがイエス様にこう質問した後にイエス様が答えられて、逆に今日41節からも読んでいただきましたが、41節から今度はイエス様の方が問いかけられて、イエスは彼らに言われた。何をおっしゃったのか。どうして人々はメシア、まあ、救い主ですね、まあ、キリスト様のことです、はダビデの子だというのか。聖書の詩編というところ110編だったから読んでください。あそこにはっていうのは、ダビデこそがメシア、すなわち救い主キリストはダビデの主ですよと聖書に言ってるじゃないですか。おかしいじゃないですか。どういうことなんですかと逆に問いかけてらっしゃる。これはね、実はイエス様は私たちと同じ人間としてこの世界に、あのクリスマス、来月ですね、クリスマスの時にご来臨くださいました。ダビデの子孫として生まれになった。それは人の形をってね、罪を犯して本当に喜びも悲しみも一緒に経験した。ダビデの子孫として生まれになったんだけれども、その地上でのクライマックスにもう一度言いますけれども、私たちの身代わりとなって十字架の上で身代わりの死を遂げてくださり、墓に葬られてくださり、黄泉に下って三日三日から復活してくださった。そして今や父なる神様の右の座にあって、私たちのために祈り取りなし続けておってくださり、働いておってくださる。そしてこの地上のみか、すべてを支配される天の御国、神の国の主でいらっしゃる、ご支配なさる神だと言ってるんです。だからダビデもメシアを主と呼んで、よく言いますが、まことの人であられる、まことの神はまことの人となられたんだということを表しているわけですね。ですから今私たちがこの復活されたイエス様を信ずるということは、今のことであるとともに将来のことに全部直結しているわけです。38節もう一度戻ってほしいんですが、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからである。神によって、そのことを信ずる私たちは神によって生きるという新しい人生が始まるんです。この言葉は前の翻訳の私いいと思うんですが、神に生きるというのは直訳だと思うんですが、神に生きるものなんだという。ケアする皆さん、皆様何に生きていらっしゃいますか。ああ、それは仕事に生きていますと。学生の方は学業に生きています。ご主人の皆さん、私は家の中で家事をして、お料理して、もう家族のために精一杯のことをするために生きています。すべて尊いことです。ある方は、私は子育てに生きているという、あると思うんです。もう主人なんかほったらかしで、そこまで言いませんが、もう子育てに生きています。いや、ある方が、もうお子様が独立されて、もう自分たち夫婦だけ、いや私今趣味に生きています、いや中に私は奉仕に生きています。それは素晴らしいことです。私たちが何に生きていますかと尋ねられたときに、これこれに生きていますということは、そこにその一人一人の方が人生の意義を見出していらっしゃるわけです。それを支えとしていらっしゃるということばかり、それが生きがいとなっているでありましょう、ということであります。ある方は、私は真面目に生きていますと。これも素晴らしいことでしょう。ただ、すべて尊いことですが、よく見てるだけ。そのように何々に生きるということを根本的に私たちの人生に祝福を与え支えるものは、神に生きることが大事なんです。神に生きる中でお仕事をする。神に生きる中で家事に携わる。神に生きる中で学業に携わる。神に生きる中で真面目に生きる。これが大切なんです。このことを見失っているために、当座はうまくいくようですけど、永遠の祝福の中に生きることができない。神に生きる。神によって生きることです。まあ、お互い私たちはイエス様に出会った時のことを思い起こすんですが、私も考えてみると、 あの頃真面目に生きることを誇りとしていたなと思うんです。だって厳しい教育者のもとで育てられたもんですから、真面目に生きることが良しとされた、そんな、まあ、ちょっとこれも良かったのが、まあ、良かったんでしょう、そういう中で生きてきたんですが、でもこの聖書を乱して教会に行くときに、真面目に生きるということは大事なんだけど、真面目に生きることができない自分も発見したんです。でこのことを同じように体験している人が、この言葉はどちらかというと信仰生活で深い恵みの経験だと言われるんですが、私にとっては特に響いたお言葉の一つでした。私は神に生きるために律法によって律法にしましたという言葉、神に生きるために律法に生きるというのは真面目に守ってし忠実に生きるというんです。でもそれができない、私はキリストと共に十字架につけられました、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私に生きておられるのですと、よく正解で聞く言葉が、私は神に生きるために真面目に生きていくことはできない自分を見出したときに、これはパウロが同じように経験したんだろうなと思うんですけど、そういう中でどうして生きていったらいいのか、一言だけこう書いてますね。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、私は今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるのです。ああ神に生きる、真面目に生きるということを行き詰まると、もう神に生きるがいない、神に生きる中で、神によって生きる中で、お仕事に生きる、学業に生きていくんです。これこそが私の生きがいだ。クリスチャン生涯はそういう生涯です。神に生きる、そこからいただく祝福、それを生きがいとする。どうぞこの朝、もうそういう人生を歩んでいらっしゃる方大勢いらっしゃいますが、あなたもそういう人生を歩み出しませんか。神に生きる、私たち一人一人のために、あの十字架の上で私たち一人一人のために、血を肉を裂き、血を流して身代わりの死を遂げてくださり、葬られてくださり、そこから三日目によみがえって、今も私たち一人一人のために生きてらっしゃる、その神様に生きるんです。そうさせたいことじゃありませんか。何ら照らうことない、何らはばかることもない、そのキリストの前を一歩一歩歩んでいく生涯、ともともに歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。